して、おめでとうございます。TSS
ラピスト
開業支援スクールパーソナリティのチコリンと
アシスタントのゆりりんです。
イエーイ。
2025年始まりました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
グダグダな始まり方になりましたけど、
なかなかうまく合わなくてね。
ゆりりん、お正月はどんな風に過ごしてましたか？
正月はですね、あの年末年始は実家の方に行って、あのみんなでテーブルを囲み、
はい、
はい、
やったはずです。
正月らしいお正月を過ごしました。
はい。今年の目標とかもう決めましたか？
今年の目標は今考えてるところです。
ああ、いいですね。またね、また決まった教えていただきたいんですけども、私はですね、4月にいよいよ開校する TSS セラピスト開業支援スクール、これをたくさんの方に知っていただいて、でセラピストさんがサロン開業するのに困らない世界を作るっていう、この一歩を踏み出すことが今年の目標ですね。
はい、
はい、あとインスタ道場というコミュニティを日本一熱いセラピスト集団にしたいと思っています。
お
ー、ありがとうございます。
はい。
2025年といえばですね、コロナ禍が始まった2020年から5年ですよね。そこからこう生き方とか在り方みたいなのを大きく問われて、みんな自分が大事にしたいことっていうのに向き合って、でそれぞれが考えて自分で事業を始めたりとか発信を始めたりとか、ものすごくそういう意味で時代が動いた5年間でした。でここからの5年っていうのは、その新しい価値観をもとに、今後ね、大人になっていく世代の人たちがやっぱりもうもっと自由に夢を描けるような、そういう世界を私たちが作っていく、その土台になっていく大事な時期なんやろうなって思っていますね。私たちセラピスト、この職業生き方をね選んだ私たちが何ができるんだろう、何をしていけば理想の世界になるんだろうっていうのを、一人一人考えていくことがすごい大事やなって思ってるんです。ね、
はい。
で今日はやっぱ年始一発目なので、どんな話をしていけばいいかなって考えてたんですけれども、はい、やっぱりここはミッションビジョンバリューの話がふさわしいんじゃないかなと思いました。
はい、今日のテーマですね。
はい、で過去にもねお話ししたことがあるんですけれども、今新たに私の思うところも出てきたのがあるので、ここでお話をしていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、ちなみにこのミッションビジョンバリューっていうのは、4月に開校する TSS の中で一番最初に学ぶカリキュラムになっています。
はい、
なんで一番最初に学ぶかというと、一番大切だから。全ての土台となるのがここだからですよね。でこれを考えることなく次に進んでしまうと、まあいろいろ途中で瞑想したりとか、壁にぶつかった時に止まってしまうとかってことが起こってきます。でスクールでは講義の動画を見てもらった後にワークをしてもらうんですよね。なのでしっかりそこと向き合っていただけるのですけど、もししっかり自分は一からやってみたいなっていう方はスクールの方でお待ちしております。
はい、
はい、さてミッション、ミッションというのはですね、あなたが日々果たすべき使命役割のことです。私のミッションはお客様に寄り添い笑顔を引き出すためにアロマトリートメントで最高の時間を提供するみたいなことです。 ビジョンっていうのはその使命を果たしていった先に見えてくる世界のこと。私がそのお客様に寄り添って笑顔を引き出すアロマトリートメントをしていたその先に、全ての人々が心身の癒しに対して積極的に向き合う世界を作る、こういうのがビジョンですよね。でミッションとビジョンっていうのは相互に関わっていくものなんですけど、これはね、ステージによって変化していっていいものです。むしろ毎年見直してその時の自分に一番しっくりくる言葉っていうのを採用していくことがすごく大事です。
そうですね、日々ね、成長していますからね。
そうなんですよね。でミッションとビジョン、ミッションが分かってないとやっぱり今日何のためにこの仕事をするのかっていうのが分からない。今日発信する目的が分かんないとかになっちゃう。でビジョンが見えてないとこの毎日がどんな未来に向かってんのかが分かんない。だからミッションとビジョンの両輪がすごく大事ってことですよね。自分の歩みを止めないためにも、自分が胸張って道を進んでいくためにも必要なことです。そしてバリューっていうのが価値観っていうことなんですよね。自分が、生きる指針としている大切な価値観、これを単語で、示したものをバリューって言ったりするんですけど、私で言うと愛と自由と肯定とか、自分で決めさせていただいてますし、周りの仲間とかにもそういう風に公言しているので、周りにいる人がチコちゃんはそういう人だよねっていうのを理解してくれてますし、自分も何か物事を決める際に迷わないっていう風にできてます。ちなみにゆりりんは何 か価値観ワード決めてるのありますか？
私は今改めてそこを見直してるところです。
いいですね。
なのでちょっと今すぐにはこれですって言えないんですけれど、今そこが改めてすごく大事だなっていうのを実感していて、この1年間何を大事に自分が日々過ごしていくか、それを考える時間ってやっぱりすごく大切にして取っていくべきだなっていうのを今感
じてるところで、そうですよね。やっぱり自分がこう岐路に立った時とかね、これからの未来について考えていく時に流されないで自分で決めていくっていうことを決める、自分でやっぱり人生決めていかないと、結局なんか人のせいにしてしまったりとか、なんかこう自分で歩んできたっていう実覚が持てなかったりとかになっちゃうんですけど、自分が決める時に指針となるのがこのバリューになるんで、ぜひねバリューと向き合う時間っていうのを皆さんも取っていただけたらなと思います。で最近ねちょっとお話しした方のエピソードなんですけど、このバリューっていうのを考えた時にすごく対人っていう価値観がね3つ出てきたんですよ。で私は3つ出してくださいねっていう風にいつも言ってるんですけど、例えばそれが、信頼とか、優しさとか、思いやりとかっていうことが出てきたんですよ。でこれってなんとなく同じような意味の言葉かなって思ったんですよね。優しさがあって信頼があって思いやりがあって、そういうのがすごく大事なんだろうなっていうのはめちゃくちゃ分かったんですけど、 じゃあ対人じゃない時、自分の夢とか目標を考える時に、うん、これだと迷っちゃいますよね。
うん、
うん、全ての自分の目標とか夢が人への思いやりとか信頼とかだけで考えてたら、人がどう思ってるかにすごく左右されてしまいそうじゃないですか。
ああ、そうですね、
うん、なのでやっぱり価値観ワードを自分で設定するときに、あのバランスっていうのもすごく大事なのかなっていうふうに最近思い始めてます。
うん、
対人の、 あの価値観も大事だし、対自分の価値観もやっぱり大事にしてほしい。
うん、
うん、自分対自分っていうのがメインでもいいんですよね、むしろ。
うんうんうん、
で、あのもちろん信頼とかあの思いやりっていうのも大事なんだけれども、うんうん、自分を大事にした先にそれがあるといいなと思ったんで、まずはね、自分がこうこれまでの人生で選択してきたことの中にどういう価値観が含まれてたのかなっていうのを考えていくといいんですよね。もちろんそういう方は周りの人との関係性が悪くならないようにっていうのをメインに選んできたのかもしれないんですけども、その中にもきっと自分が本当にワクワクするなとか、あるいは楽しそうだなとか、穏やかになれそうだなとか、
うん、
なんか成長できそうだなとか、うん、なんかそういうものをイメージしてるはずなんですよ、きっとね。
うん、
なんかそこをやっぱり自分で見つけてあげないと、ちょっと自分がかわいそうかなっていうふうに思っちゃいました。
うん、自分に対して、
うん、
何を大事にして決めてきたかとか、
そうい
うことを明確になってくると、うん、対誰かに対してもそういう自分でありたいって思って、うん、それって人に対しても大事にできるってことですよね。
そう、もちろんそうです。例えばそれが自分の成長っていうことを価値観ワードに入れるとするじゃないですか。で、ここにあんまりこう人との関係性っていうのは含まれてないと思うんだけど、でも成長を何よりも私は大事にしてるっていうふうに自覚できる人って、人の成長もすごく大事に思えると思うんですよね。
うん、
うん、そしたらそこで人の成長への尊重っていうのが生まれてくると思うんですよ。
うんうんうん、
だから価値観を決めるっていうことは絶対に自分のためだけではないっていうことなので、うんうんうん、やっぱりそれで価値観に入れないからって言って自分がそれを大事にしてないっていうわけではないんですよ。
うん
うん、だからもしかしたらね、上位 1,2,3 を入れるっていうことをが大事と思われるかもしれないんですけども、やっぱり自分がこれを抜きにはちょっと自分の人生考えられないなって思うことが同じような意味にならずにバランスよく含まれてたらいいなっていうふうに考えました。はい、あとこれだけは絶対許されへんみたいなところにも含まれてたりするんで、
なるほど、
うん、そういう風に考えてもいいかもしれないですね。
こうありたいっていうのと、うん、これは絶対自分の中では嫌というか、
それはもう本当に人と違ってて全然いいので、うん、世間的にそれあかんやろみたいなことでも自分がこうと思ったら入れたらいいし、うん、はい、でもこれがやっぱり決まってるか決まってないかで、その自分がこの選択するときに指針になるだけじゃなくって、周りの人も迷わずに自分を見てくれるようになるのですごく大事です。で、発信するときもやっぱ常にそれを意識しながら発信していただくことによって、自分の価値観に合わないお客様っていうのを選んで いただかないっていうことができるようになりますよね。
それは自分にとっても大事なことだし、お客様にとっても心地いい空間に行く、行かないを選ぶ選択の中の一つになりますもんね。
そうなんですよ。やっぱりね、汚い お店でも美味しいお店大好きっていう人もいれば、どんなに美味しくても汚いお店は無理って思う人もいるし、でもそれはやっぱりこう店主が発信してなかったら、うわー汚い、こんかったらよかったって思われちゃうじゃないですか。なんかそういうことですよね。自分の価値観を自分で堂々と言ってるっていうことがやっぱり大好きで必要としてくれるお客様に出会えるきっかけ作りになるので、はい、っていうところで今年一発目の放送なので、今一度ミッション、ビジョン、バリューとちょっと向き合っていただいて、何を大事に今年1年仕事していこうかなって、思ってもらえたらいいなと思います。
そうですね、これ聞きながらね、自分が今年1年どうやって、どんな思いでやっていこうかなと改めて振り返る時間になっていただけたら嬉しいですね。
こういうの決めるのってね、なんか余分な時間と思われる方も多いと思うんですよ。忙しかったりすると、後回しにされることが多いかなと思うんですけど、本当に一番大事なところなので、これを日々向き合わずして健全で喜ばしい経営っていうのは難しいと思いますよ。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
今年も1年よろしくお願いいたします。
はい。良い年にしましょう。
はい。なります。
はい、ありがとうございます。番組ではリスナーセラピストさんからのご質問やお悩み相談も大募集しています。番組の公式 LINE を登録し、そちらから送ってくださいね。ではまた来週お会いしましょう。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。